鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年鉄道愛好家の星拓美さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴47年鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週先々週に引き続きまして、はい、3回ぶち抜きで、バスのお話をしたいと思います。今週もゲストは、バスから釧路の街を考える会の森さんです。森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
はい、路線バス、そして、貸切バスとできましたけども、はい、じゃあ今日はですね、まず都市間バスも行きたいと思うんですが、その前に、はい、釧路空港連絡バスのお話をちょっとしていこうと思うんですけど、
はい
はい、何かその後なんか変わった車両が変わったとか何かありますでしょうか。
まあ、車両的にはそんなに変わってはいないところですね。
はいはい、
で、まあ、コロナも徐々にこう上がってきてますので、はい、やはり乗客も少しずつ戻ってきているようにちょっと見えるのかなというところですね。はい、うんうん、たまに2台連行できたり
そうですか
したりしてますので、まあ、そういった部分では非常にこういい傾向、嬉しい傾向というかですね、はい、こうなっておりますね。で、また、まあ、釧路空港を起点で考えるとしますと、
はい、
これからですね、他の地域から例えば釧路空港までバスで路線バスを作るかもしれないですしね。
そうですね、
現に根室交通さんが実証実験で根室市内から釧路空港までのバスをちょっと走らせた経緯もありますし、まあ、今後そういったことももしかしたら本格的に路線化してなるのかなっていう可能性もあるかもしれないです。他の地域でいうと網走方面からですね、新千歳空港までバス走ってますし、そういったこともあるので、まあどうなるかわからないですが、例えば釧路から高速がつながればですね、1年後つながりますんで、そうすると新千歳空港行きの直行バスができるかもしれないですし、ですんで、まあちょっとこういろいろと膨らむのかなというふうに思いますね。
そういう方はぜひ JR 使ってほしいと的に思うわけなんですけど、でも、まあ、バスで行けば乗り換えなしで、
そうですね、
行けますんで、それはそれで非常にありがたいことだと
思
います
、ね。まあ、本当に入り口まで着きますんで、ね、
着きますからね。
そういった部分ではですね、はい、移動距離とかがですね、かなりこう、はい、制限されて、
はい、
いい方に制限されるということですね。
そうですよね、
はい、それと、まあ、もう一つ釧路地域でいうと、はい、中標津空港がありますので、
そうですね、
まあ、そちらの方は根室交通さんが1日4便ぐらいかな、
はいはい、
っていうことはだいたい4本ぐらい飛行機が来てるみたいですけども、
そうですね、はい、
そこに向けてこうバスが走っていると、まあ、こちらに関しては今アットコ、
はい、
中標津間の路線バスが廃止になる予定なんで、はいはい、それのもう含めた
代わりみたいな、
ね、代わりにですね、はい、その中標津空港線で代替していくっていうような、はいはい、になってますので、まあ、そこに関しては、はい、ますます逆にこう強化していくんじゃないかなというふうに思いますね。
その今あれですか、はい、中標津空港線って、
はい、
どんなバス使って、先ちょっと見てないんであれですけどね、
基本的にですね、貸切バスですね、貸切バスと、はい、あとオーロラ号って根室札幌間のバスですね、はい、その間合いの車両を使ってます。
なるほど、いいバスですね。
ですからいいバス来ますね。いいバスというか、まあ、貸切バスか、
貸切バスね、
その、3列シートが来ますんで、
はい、3列シートいいですね。
3列シートいいですよね。
だからそのまま札幌行ってもいいぐらいです
もう全然普通に行ってるバスなんで、まあ、その辺がこう来ますね。ちょっとそのどういう頻度でそのバスを使ってるのかちょっと分からないんですけども、
はいはい、
そういったバスをこう回しながら来てますね。
いや、まあ、後ほど都市間バスの話
はい
ま、迷うんですよね、あの根室から札幌までの夜行のオーラバス、はい、乗りたいなって思う反面、はい、相当時間長いしちょっともう体力的に持たないなとか、ね、
いやあれですね、今は全然投資じゃなく投資というか、はい、その毎日運行じゃなくて、
あ、はいはい、
例えば2日に一遍とか、はい、あと週末だとか
週末、
はいね、あのコロナの関係もあって、はい、毎日走らせてるわけではないんですけども、はい、基本的には別海経由なんですよ、
ね、あ中標津ずっと回って、
はい、あっとこまで来たらあとから別海に上がってくるんですね、はい、で別海中標津行って、はい、下ってきて、はい、国道45線に戻るっていうパターンなんです、はい、多分今高速乗ってると思うんですけどね、はい、別府から、
はい、
そういったパターンなんですよ。で、直通便って言って、はい、まあ、それこそ別海通らないでまっすぐビヨーンとそこまで行くっていうのはあったんですけど、今コロナの関係で運休してるんで、例えば戻ってくると多分そちらもこうできてくるかなと。
なるほどね。
で、別府から乗って高速でビヨーンと行けるところまで行っちゃいますんで、かなり短縮にはなってると思うんですけども、こっちまで出てくるのが大変だと思うんですよね。
いや、夜行バスの乗ってると窓から外見が見え、まあ、見ようと思えばジャリジャリってこうカーテン引っ張らして、なんか他のお客さんに迷惑かけちゃうなとかってですね、やっぱりなんか鉄道乗り鉄としては、夜でもやっぱり外見えてないとなんか不安なんです
よ。僕も小学校の時とかって急行マリモって、やっぱりそれ乗って札幌行ったんですよね、はい、毎年行ってたんですよ、はいはい、そうするとそのビリビリっと窓開けて、
あ、
ね、あの二段ベッドのところから見たりとかしてたんですよね、はいはいはい、今列車はもう夜行ないんですよ ね、 ね、はい、そういった楽しみがなくて、やっぱりそれはまたバスとは違う、
あ、そうです
ね、楽しみがあってですね、
はい、そうなんですよ。ちょっと外見えるなんかこうなんかこうちっちゃい窓みたいな、ちっちゃい窓っていうか、ちっちゃいカーテンになんかちっちゃいこうペロッとめくるようなあれば、
ちょっとこう楽しみが
減
っちゃう感じですよね。
僕は泊まるたんびに、せっかく寝たんですけど、泊まるたんびにこう目が覚めてしまう、
はい、
あ、まだ裏ホロだったのとか寝たばっかりなのにみたいな、またそれも面白くて、
あれ今スターライト、あ、もうなんかもう都市間バスの話題になってたんですけど、今あれですかね、そのあれ、スターライトって今、運休中ですかね、まだ。
そうです、まだ2便運休してるんですよ、
はい、
ですので、うん、釧路から始発のやつは朝から3便までしか、ですので3往復ずつしか走ってないんですよ。
あ、なるほど。
で、夜行便はずっと休んでるんですよ、は
い、休みますね。
で、まあ、これ、休んでる部分っていうのは北海道中央バスが、管轄している札幌北営業所っていうのがあって、はいはい、そこがスターライト釧路号の、拠点というか、はいはい、そこで起きてしまったんで、バス休ませざるを得ないということになって、
な
るほど、はい、今は3便しか走ってないんです。で、実は、まあ、多分コロナの方もだいぶ落ち着いてきているんですけども、はいはい、実は北海道中央さんとか、あとその JR 北海道さんとか、うん、上鉄さんって、はい、乗務員さんすごく辞めてて、コロナがある程度回復しても、はい、乗務員さん足りなくて、
あ、じゃあ急に戻せない
というですね、戻せないような状態だと思うんです。で、4月、向こうも7月になると、はい、ダイヤ改正なんですけど、軒並み減便して、本当にすごいことになってる。札幌市内も実を言うと、乗務員さんがいなくて、
これだけど困りますよね。
そうなんですよね、ですから今もう一つの北海道バスさんは、
はい、
朝の 2便目を、まあ、これいつも土曜日かな、釧路は、
ほうほう、
土曜日だけ5便になるのかな、
あ、
で日中4便、はい、普段は4便なんですけど、はい、まあ、それをこう4便を維持して走らせて、夜行も走らせてますよ、
はい、そうですね、
はい、ですので、まあ、ちゃんと環境整えば多分、
また
スターライト釧路号も、はい、戻ってくるとは思うんですけども、まだちょっとそこまでなかなか行かないのかなっていうふうに、はい、減ったまんまになっちゃってるんですよね、間違いなく乗客は戻ってくると思うんですよ、はい、最近の釧路新聞さんのそれこそ乗車見てると軒並み罰なんですよ、スターライト釧路
ですね、
はい、ですから まあ、需要と供給が今ずれてる状態なのかなというふうには思うんですけども、なかなかこの乗務員さんを育てるっていうのも、あの経験ある、例えばトラック乗って経験あるからバスも乗れるんだっていうのとまた違いますので、そういった部分ではこうなかなかこう育てるのも大変だし、難しいところなんじゃないかなというふうに思いますけどね。
でそのスターライトとかあの、はい、ニュースター号ですか、あの北海道バスの、
はい、
あれなんか車の移動とかっていうのはなんか特にないですかね。
スターライトはないです、ね、で北海道バスさんは、はい、結構内地から来るバスが多いんで、大阪バスとか東京バスとか、あのグループ会社全国にあるので、
ね、は
いはい、グループ会社のバスが北海道に来たりというのがあって、釧路、じゃないですけども、今北見、
はいはい、
あ北見かな、はい、北見札幌間のスターライあニュースター号も走ってるんですけど、
はいはい、
まあ、そちらのバスにロコソラーレのフルラッピングしたバスが1台入ってるんですよ。それは現行車で新車なんですよ、
はい、
でも実は北海道で買った新車じゃなくて、よその地域の新車を持ってきて
そのラッピングした
ロコソラーレにラッピングしてるということで、だその辺がちょっと僕もですね詳しく分かんないんですよ。どっから来て何になってるみたいなですね、
いや系列の会社だったら分かんないですよね、
もう全然分かんないですね。今東京バスさん、まあ、系列の東京バスは沖縄にも営業所出して、沖縄バスじゃなんですけど、はい、東京バスのそのまんまのまんま
まで
行ったりとかしてますんで、もう本当分かんないですね。
分かりました。まあ、札幌線はそんな感じで、
はい、
あと根室線とか
北見
線で何か動きはありますでしょうか。
そちらの方も、そうですね、大きな動きはなくて、はい、それこそ旭川号はまだコロナの関係で、平日は朝のお互い朝1便ずつ で
、はい、
まだ戻ってないですね、
全部、はい、
で北見根室は変わらずですね、ただ根室の方に関しては、
はい、
なんか交通活性化協議会のなんか釧路根室版みたいのがあって、その中でなんかちょっといろいろ議論の対象になっているということで、今日ちょっと調べてきたんですけど、すでに出てますんで、もしかしたら何か既存の路線の中でいろいろな方法でこう路線を維持していくっていう形になっているのかなというふうに思いますね。ちょっと僕も詳しくまだ言えないとかわからない部分はあるんですけども、そういった形でまあ辞めてしまうわけにはいかないので、それをどう効果的にこう路線を維持してつなげていくかってことを今検討してるんじゃないでしょうかね。
また病院もあってますからね。
病院もあってますし、あとそのなんていうのかな、交通機関がやっぱり例えば JR が止まると、まあ、バスが止まるってことは今、まあまあ、ありますけども、なかなかバスは止まらないので、はい、そういった部分とかですね。もともと釧路根室館っていうのはそういう病院をよく回っていくということで、結構ないいモデルケースということで、国土交通省かなんかでもそのなんだかモデルっていうふうになってた路線だったと思うんですね。だからそういう路線をこうこれからどういうふうに維持していくかっていう部分ですよね。なかなか難しいとこだと思うんですけども、
今あれだっけ、バスの交代って糸魚沢駅、
そうですね、糸魚沢駅と
元糸魚沢駅、
元糸魚沢駅ですね、はい、で朝はあそこですけどね、防洋台ですけど、そういった特に土日休日ダイヤはですね、は
い、糸魚沢
のところで降りて
運転さんだけ交代
しているというパターンですね。
でもプロの方はさすがですよね。そうやってね、なんか違うバス会社でもちゃんと運転できるみたいな。
そう、まあ、車両自体に関してはですね、まあ、多分マニュアル車かオートマかっていうところだと思うんです、
はいはい、
で、やっぱり、金属年数長い運転手さんは、うん、マニュアルの方が乗りやすいっていう感じの方もいらっしゃるし、まあ、それはちょっとこう、はい、その人によりきりだとは思うんですけども。
今オートマ車入ってるんですか、今その根室線とか。
根室線、スターライトに関しては、 全てマニュアル車。
あ、マニュアル
で根室さんのオーロラ号の、
は
い、不装の新しいやつがいるんです、1台8818って車かな、はいはい、それは多分オートマです。
ああ、そうですか。
多分オートマだと思います。
へえ、ついにやっぱり入ってきてる、入ってきたんですね、オートマ。
入ってきてますね。もう不装は今の現行車は確かオートマしかないはずで、はい、だから釧路さんで持ってる貸し切りの727、728、729って3台はオートマです、は
い、オートマ。あ、まだそれ乗ったことないですね、貸し切りは。
727はあのギリギリモデルチェンジギリギリ前の車で、多分希少車だと思うんですよね。この地域には多分ない。
あ、そう
ですか。間違いなくないです。で、あとあの衛星さんの551552っていう大型短尺は、もう2台は確かオートマ
です。オートマですか。全然気がつかなかったですね。
多分走り出した時、まあ、ノッキングだとか、多分オートマ特有のものだと思うんですよね。あの僕も運転したことあるんですけど、オートマのバス、あのすんごい楽っていうか、あの運転免許持ってれば、
なんか
多分走らせることはできると思うんですよ。
まあ、なんか前この番組でも何回かあのふにゃふにゃ棒チェンジとあのダブルクラッチ、そんなことが必要ないんですよね。
ないですね。
今もあれですか、ダブルクラッチなんですか、あの短いあの今
フィンガーシフトですね。
あれもダブル、
いやでも僕一回乗ったことあるんですけど、あ、乗ったってあの試験場で、免許試験場で根室コーチさんが乗ったんですけど、なんか何がダブルで何なのかよく分かんなくて、とにかく必死でした。本当あのバスのマジュアル車って、僕はもう乗れないですね、難しくて。
入らないんですか、そのギアが。
ギアもなんか僕のイメージでは入りづらいし、その乗用車と違ってクラッチ の, その、遊びっていうんですか、
ね、
あれがですね、感覚が全然わかんないんですよ。
むちゃくちゃ長いです
か、長いですから、
思いっきり踏み込まないと、
踏み込まないとならないような感じなんですよ。なんかすんごく難しかったですね。
すごいなんかお腹の筋肉使いそう。
すんごい疲れましたよ。だからもうオートマのバスが、しかないんだったら、バスの運転手さんやりたい人はやっぱり、今これからバスの運転手さんになりたい人はやっぱりそういうところに行って、
だって今普通車だってほとんど今、そのマニュアルってほとんどないですからね。
多分ないんじゃないですかね、だからもうちょっと、まあ、うちの会社の車も全部今オートマなんですけど、例えばたまに台車でマニュアル車来たりすると、やっぱり戸惑いますよね。
いや本当そうですよね、
あれってこれ坂道行きたくないな。
もう坂道走るの多分今できないですよ。
そういう時に限ってあの日村坂とか登らなきゃならないとかですね、もうちょっと勘弁だなっていうですね。
今車はオートマチック全盛ですからね。
そうですね、まあ、そういった部分もですね、その運転手さんの乗務員さんの負担軽減とか、そういった部分にもつながってますしね、で今の若い、まあ、これから例えば乗務員さん目指そうとしている方たちも、あのやっぱり乗る車が多分オートマばっかりだと思うので、それを大型であのそのオートマじゃない、まだこっちの地域なんかほとんどオートマのバスなんてないですからね、そういった部分でなかなかこう難しいのかなっていうふうに思いますよね。トラックはだいぶ早いですよね、
オートマになってるのは。そうですね、はい、まあ、あの私なんかはあのチェンジを入れる時 の, あのプシュっていう音が好きなんです
よ、ね、エアですよね、
エアですね、
いや僕も大好きなん
ですよ。まあそういうあの今日はですね、あのマニアックな話で締めたいと思います。はい、ありがとうございました。
あり
がとうございます。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして3週にわたってゲスト出演していただきました、バスから釧路の街を考える会副代表の森圭一郎さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、はい、皆さんどうもありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。